京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。10月も残りわずかとなりました。まもなく11月ですね。11月というと気になるのが今年の紅葉です。先日気象台が発表してたんですけれども、今年の紅葉の見頃は例年よりも1週間ほど遅くて、もしかしたら12月上旬まで、ね、続くというところもありそうだということでした。また見頃の期間も短くなるかもしれないとも、ね、言ってましたので、それは11月の気温が暖かめで、だけども12月に入ると急に寒くなるためだそうです。とは言っても毎年京都は11月に入ると山の方から少しずつ色づき始めて、でだいたい勤労感謝の日あたりが一番毎年綺麗じゃないかなと思うんですけどね。また、まあ、緑の葉っぱから黄色赤へと変化していく途中の景色も綺麗ですよね。皆さんも思い思いの紅葉を今年もぜひ楽しんでください。さあ、それでは10月の下旬から11月初めにかけての京都の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。10月の28日木曜日から三千院でもみじ祭りが始まります。午前8時半から夕方5時までです。期間中お茶席が設けられます。拝観料は700円です。お問い合わせは三千院電話075-744-2531番です。三千院ですけれども、問い合わせをしましたところ、10月の末頃から毎年少しずつ色づきが始まるということで、ピークは11月の中旬頃が多いよということでした。続いて比叡山でももみじ祭りが始まります。こちらは10月の30日土曜日からです。時間は午前9時から午後4時まで。延暦寺の四川駐車場が会場で、もみじの苗やオリジナルグッズが当たる無料の抽選会もあります。お問い合わせは比叡山延暦寺、電話番号は市外局番が滋賀県大津ですので077ですね、077-578-0001 番です。こちらも延暦寺さんにお問い合わせしたところ、色づきは10月の20日過ぎから少し始めた木もありまして、毎年ピークは11月の上旬から中旬にかけてですということでした。さあ、次はですね、大原、こちらでは11月の1日からおはらめ祭りが始まります。11月の14日の日曜日までで、時間は午前10時から午後4時まで。会場は大原の里です。おはらめ装束をまとって静かな大原の里を散策できます。着付けは無料ですが、午後2時までに予約が必要です。また雨天の場合は中止となります。お問い合わせは大原観光保証会、電話075-744-2148番です。同じく11月の1日からは大覚寺で佐賀肉展が始まります。佐賀菊というのは古典菊の一種でして、お茶を立てる時の茶筅を立てたような形、珍しい可憐で細い花びらが特徴です。佐賀菊の鉢がおよそ500鉢も展示されます。拝観料は500円です。この佐賀菊展は11月いっぱい開かれます。お問い合わせは大覚寺、電話075-871-0071番です。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は今月末10月の31日日曜日に京都府南部の笠置町で開かれます、食文化の祭典、山の恵みご当地鍋フェスタについてご紹介したいと思います。このイベントは、来年の秋、京都府の各地で様々な催しが行われる国民文化祭京都2011の プレイベントとして開かれるものなんですね。でこの国民文化祭というのは、まあ、いわゆるあの体育会系の国体に対する文化系のお祭りといったところでしょうかね。47都道府県が毎年持ち回りで開くものでして、来年の担当が京都なんです。そのプレイベントとして開かれます10月31日の食文化の祭典山の恵みご当地鍋フェスタには、近畿一円のご当地鍋のほか各地の名産やグルメが大集合します。ご当地鍋、どんな鍋が集まるかといいますと、会場があります京都府南部の笠置町からは名物のキジ鍋が出ます。そしてお隣の京都府和塚町からは名産のなんとお茶を使った煎茶鍋、どんな鍋なんでしょうね。それから同じく京都府の南山城村からは、この場所が府内唯一の村ということでして、京都の村の人の鍋と書いて京村人鍋というお鍋が出る予定なんですけど、中身はねどんなものなんでしょうね。楽しみです。そして京都府の木津川市からは、かつてあった都にちなみまして国京鍋というものが出ます。また京都府の精華町からは、南京都高校が参加するんですね。どんな鍋でしょう、楽しみです。まあ、これら京都府の南部の地域のお鍋に加えまして、この他奈良県、滋賀県、大阪府、兵庫県、そして三重県からも参加があります。この三重県からなんですけどもね、伊賀市から水遁の術鍋という、まあ、忍者鍋らしい、ね、ものが参加するんです。でそれに対して滋賀県からは同じく忍者の里としてね有名な甲賀市から忍者鍋も出るんですね。伊賀と甲賀 の, この忍者鍋対決がちょっと楽しみです。まあ、こうして、まあ、11の鍋が勢ぞろいするんですけども、この他にこのご当地鍋に参加した地域やその他の地域からですね名産品の販売もあります。例えばこの会場のある笠置町からは鹿カレーというのが出るんですね。なんか本当美味しそうですよね。それから京都府の向こう市からは、ここね最近激辛商店街というのがとっても人気あるんですけども、ここから激辛グルメの販売もあります。こんなもんグルメが大集合します、山の恵みご当地鍋フェスタ10月の31日日曜日の午前9時半から午後3時半まで開かれます。会場は京都府の南部の笠置町、ワカサギ温泉、笠置憩いの館、この前の広場で行われます。雨天決行ですので皆さんぜひお出かけください。この笠置町のあたり紅葉もとても綺麗なとこですので、10月末ぐらいからちょっとずつ色づくんじゃないかなと思います。また京都府南部というのは本当にいろんな美味しい農作物名産品があるとこですので、ぜひこれを機会にいろんな京都の美味しいものも、楽しみに来てください。詳しいことは京都きらめき機構のホームページにも掲載してます。ぜひご覧ください。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。さあ、まもなく11月です。京都の台所錦市場でも晩秋から冬の、京野菜がねお目見えしてきます。また千枚漬けなどの冬のねお漬物も出始めます。それから冬のお漬物といえばすぐきがあるんですけどもね、このすぐきの材料となりますすぐき菜の収穫も11月に入ったら、そろそろ始まるんでね、これから京都のお漬物が美味しい季節になりますね。お漬物のお店、いろんなお店がねたくさん京都にはありますんで、ぜひいろいろ食べ比べて自分のお気に入りを見つけてみてください。さあ、番組のツイッターも始めてますよ。アカウント名は、番組名そのままです。小文字でポッドキャスティング京都と続けて入れてください。フォローをぜひしていただいて、感想などもねぜひお寄せください。それでは今週はこの辺で、風邪などひかないようにしてくださいね。お相手は高橋智子でした。